みなさん、こんにちは。
ナチュラルクレヨンの
タクです。
くにちゃんです。こんにちは。
こんにちは。
いつぶりです、これ。
これ、相当前ですよ。
なんか、この間、ちらって、ホームページ見ましたら、
はい、
6月って書いてあったような気がする。気のせい。
6月ってことは、5月ぐらいですかね。
撮ったのはね、そうかもしれないね。
かもしれないね。
そうですね。そして、夏が終わってしまいましたね。
今日夏でしょ。
あ、今日は夏だけど。
そう、終わってしまいましたよね。
もう9月ですからね。9月ですね。9月になっちゃったね。慌ただしく夏が過ぎましたけど、佐野さんどうですか？どうでしたか？
過ぎちゃいました。慌ただしく過ぎちゃいました。
慌ただしく過ぎちゃいました。うん。楽しいことはありましたか？
ありました。
ありました。お、目がキランキラン。
今日はもうこのことだけを話そうと思います。
なるほど。
はい。
どうぞ。
8月はですね。
8月は。
まあ暑かったですけど、
はい、
これをのために生きてきたみたいな。
これのために生きて、あ、もしかして目がつくやつ。
そう。
分かった。
言ってたっけ、はい、これ。
言ってた。言ってたね、けどでも、これで
何の報告はしてないよね。
うん、報告はしてない。
うん、8月19かな、
うん、
名古屋、
はい、
でレベッカ。
レベッカ懐かしい。
行きました。
ロンリーバタフライ。なんでこの曲って感じ、
うん、フレンズ歌うのかと思ったらロンリーバタフライ歌っちゃいましたね。
はい、
はい、で行ったんですよ、
う
ん、
はいはい、
で
楽しみにしてたもんね。
そうで、ちょっと違うところにいて九州から名前に入ったんですね。
はいはいはい。
で、まあそのまま、地下鉄から暑い日でした、
うん、
で歩いてったら、うん、集団こういろんないっぱい歩くじゃないですか、うん、たら逆走する2人組の男がいたんですよ、
はいはい、
同級生だったの、高校の。
そうでしょ。名古屋在住？
いや静岡から来てるんです。
わお。
くにちゃんも知ってる人、一緒に結婚式で歌った人ですね。名前はちょっとあれですけど。
本当に？
うん。
あらま。
もう一人も高校の同級生で、二人も知ってて、まあ、もう一人は本当に高校ぶり卒業ぶりなんですけど、なんでいるよみたいになって。
それはあのレベッカのコンサートに
来てたんだけど、ドリンクを買うためにちょっと外に出たみたいで。
でたまたまばったりやったの。
大好きみたいで。
ピーちゃん一人だったの？
はい、一人でしたね。で3人で終わった後にちょっとラーメン食べて帰ろうって言って、まあライブ自体も本当に良かったんですね。これで終わりません。
終わりません。なんだと、はい、
ラーメン食べました。
ラーメン食べた、
名古屋で。
はい。
で自分は名古屋泊まってもう一泊して帰ろうと思ったんですけど、まあ彼らももうこのまま新幹線帰るって言うから、まあ、疲れたからいいや帰ろうと思って、まあ、6時49分ぐらい撮ってたわけですよ、
はい、
だんだんストーリー見えますかね。それで、まあ2人ちょっと早く着いたんで、まあ、2人は最初小玉で帰るから、はいはい、じゃあバイバイっつってすぐ乗せて、
うん、
もうすぐ右側に光が、あ、のぞみがいたから、うん、まあ、乗っちゃえと思って30分ぐらいのやつ乗っちゃったんですね、うん、15分ぐらい早いやつで、それがグリーンとグリーンの間だったんですよ。そして乗った瞬間にちょっと振り返ったら、プラットホームに3人ぐらいの男性が、
うん、お辞儀してる。
お辞儀してる。でその T シャツ見たらレベッカって書いてある。
あ、
ってことは中にいるわけですよ、メンバーが。
なんと。
でもノッコちゃんはいなかった。
いないの？
ノッコちゃんは後で聞いたら2本ぐらい前の電車で帰って新幹線で帰ってたらしい。でもそれ以外のドバイさんとかもういろんな、あ、というか全員ですよ、がすぐそこに、まあ、グリーン車でね行って、
そ
おーっと思ってですよ。
え、佐野さんはグリーン車じゃないんです
か、ね、じゃないでしょ、もちろん。でも飛び乗っちゃっただけだからね、
うんうん、
はい、そこから席を探さなきゃいけないわけです、
うんうん、
取ってないから、
取ってないからね、
うん、でもまあグリーンのすぐ横のこの一番前のところにこう陣取ったわけですよ、
うん、
空いてて、でも開くと見えるわけじゃないですか、
うんうんうん、
でタバコをやつらはいっぱいやつらとか、
うんうん、
皆さん吸いに来るわけですね、
はい、あ、そうなんだ、
はい、もう皆さん
喫煙所があるわけですね、
グリーン車のところにね、はい、でベースの高橋さんだったり、その前に、ね、小田原さんにも 声かけちゃったんですよ。
小田原さんって誰？
ドラム。
ドラム、
うんうん、でも今日来てくれてありがとうって肩を叩かれて、もう本当に実は今見に来た帰るとこですって言ったら、もうありがとうって言ってくれて、で嬉しかったと、
うん、
でも土橋さんはねタバコ吸わないらしくね、
うん、
来ないんでしょこっちに。でもベースの高橋さん、
うん、
何回も来るわけですよ、
うん、
でまた お話しさせていただいて、たら向こうが逆にありがとうございますって、これからも末永くよろしくお願いしますみたいな言われて握手していただいて、で一旦去りました。でもうみんなにこう自慢しちゃうわけですよね、あのさっき別れた2人に
今飛び乗ってたやつに
いたよと、向 向こうもびっくりですよ。
本当だね、嘘でしょって感じで。
そしたらうちの姉貴にも電話、うん、メールしたら、うん、なんか写真撮ってもらえなとか言って、さすがにそれでも失礼だと。しかし、
しかし
ここでももうね、あの旅の恥は
一生に一度のね、
そうです、もうダメだったらダメで断られるから、
うんうん、
でもう一回来たところ、うん、ちょっと声かけて、すいません、うん、先ほどありがとうございましたっつって、うん、あの写真ダメですよねっつったら、全然いいよ撮ろうよって言われて、しかも新幹線って分かるとこで撮ろうよって逆にこう提案されて、トイレの前 の、
うん、
あのトイレのマーク、うん、男女の、うん、あそこを真ん中に2人でこうやってこう、う
ん、何それ、
ベースの高橋さんと撮らせてもらったんですよ。もう嬉しかったんです、本当に。
すごーい。
もうそれからギターの人も来るし、タバコ吸いに、ということで、自分はまあのっこちゃんもちろんね会えなかったのはあれですけど、うん、メンバーに普通にお話できたのが、結構話してくれました、高橋さんは。
いいですよね、そんなこと、うん、
当時の話とかもね3分ぐらいしてくれたんじゃないかな。
うーん、はい、ちょっと後で写真見せてください。
あ、見せてください、本当に。
へえ。
そして、うん、ファイナルが9月の、あ、8月30日と9月1日かな、うん、武道館、
うん、
行くしかないなと思って、
うん、ね、だってチケット取ってない
んですよ。ないんですけど当日券、
うんうん、あ、当時出るんだ。
しかもちょっとバック裏、うん、あの横から見れるっていう、ステージのもうほ
ん
と上から見ちゃうみたいな、ステージを真正面から見れないんですけ ど、でもいいかと思って、
うんうんうん、立ち席みたいなね、
はい、あ、でもちゃんと席がありました。
あ、席はあるんだ、
はい、まあ、もう普通に見に行って、
へ
やっぱりよかった、もう2回見に行っちゃいましたね。
そうなんだ、
はい、そんな嬉しいことがありました。いい夏でした。
いい夏でした。それはいい夏。そんなことないですよね。ないですよ、普通。
ないですよね。
ないですよ。
名古屋行って帰りに新幹線同じって。
ねえ、でそれでそんな話してくれるなんてね。
話してくれるのが逆に、あのこれからもどうぞよろしくお願いしますって言われないよね、ファン一人。
ねえ、ありがたいことだね。
すごい。
ちゃんとあの自分が昔からどんなにファンだったかを切々とサム君は語ったんですね、うん、きっとね。
あのね、ちょっと怖がられたかもしれないけど、うん、1個語ったのは、うん、すごい好きな曲のベースラインが大好きな曲をずっとこう弾いてましたって言った、
そ
したら、あ、本当って言ってくれましたね。
へえ、いや、いい夏でしたね。
いい夏でした。
いい夏ですね。
もうお互いにね、年をね、が重ねてますけど、のっこちゃんもそれを言ってましたね、ステージから。あの曲が始まってみんなが若返っていくのがよくわかりますとか言って、
うん、ね、そうだよね、あの頃のね、ぶわーって蘇りますもんね。
いや本当に、
うん、コンサートは本当に、あの名古屋も武道館もあれですか、
同じですね、
同じ内容は同じでした、
内容同じですね。でもやっぱボーカルが全然ね、あの人は変わるから、うん、そんな夏でした。
いい夏でした。
はい、くんちゃんの夏は、
くにちゃんの夏は、くにちゃんの夏はそうですね、ちょっと順繰りに行きましょう。まず時間平均ですかね、はい、うん、順繰り。多分この、これの前に、
うん、
やったポッドキャスティングで7月にシェアリーカフェでライブをやりますって言ったと思いますけど、
はいはい、
おかげさまで無事ですね、大盛況でですね、コンサートをやることができました、うん、本当にありがとうございました。楽しくやらせていただきました、はい。8月はですね、ちょっと珍しく、うん、私にしては珍しく、私旅行ってあんま行かないんですけど、うん、とっても有名な秋田の大曲っていうところにで開催される花火大会があるんですね、はい、その花火師さんたちがその花火を競い合うっていう花火大会があって、
うん、
でたまたま、まあ、知人でですね、秋田に住んでいる人がいまして、
はい、
で、あの桟敷席ってね、
桟敷席、
ね、をあのがちょっと取れたということで、うん、私たちもこうね便乗させていただけることになって、はい、で、あの初めて行ってきました。でその前がですね、結構な大雨だった。
大雨ですよね、確
か。7月に1回その秋田の大曲あたりがとっても大雨になって、うんうん、でその時にこう足場を組んでた桟敷席の足場組んでたところが流されてしまって、
はいはい、
でまた立て直しましたっていうのがあって、うん、で その本当に花火の前日、
うん、
前日
ギリギリですよね。
ギリギリにまた大雨になり、
うん、ニュース見ましたよ。
そうなんです、川が氾濫しちゃったんですよね、うん、
あのブルーシートとかなんか全部
そうですそうですそうです、う
ん、変なっちゃってましたね。
そうなんです。それであのもう水が浸水してしまったので、うん、あの開催が当日の6時まで決まらなくて、うん、6時になったら開催するかどうかをお知らせしますっていう、うんうんうん、あの感じだったんですけど、もう主催者側の人たちがどうやらですね徹夜で
夜通 し, したんだよ、ね、
はい、夜通しその
水抜きとかね、
水はけをしていただいて、うん、そしてあの消毒をしてっていうのをあのやってフル回転でやってくださって、なんとか開催することができたということで、ね、本当にね嬉しい、ありがとうございます。
インタビューでその花火師のインタビューしても、うん、絶対これにかけてたの、
う
ん、
そうだよね、
なんとしてでもやりたいっていうのでね、
う
ん、
いやそりゃそうでしょう、
リアルでやってましたよ、
う
ん、リアルタイムで、
うん、そうで、それねニュースに結構流れてたので、ね、でね、うん、いろんな人からですね、
ふ
りちゃん大谷の花火大丈夫だったの、みたいに、まあ、みんなから連絡をもらったんですけど、うん、おかげさまで無事行けまして、
あ、素晴らしかった、う
ん、素晴らしかったんです、本当に
行ってよかったですね、
行ってよかったです、本当にね、なんていうんですかね、もう、うん、本当もう舞台が広い舞台で、佐治奇跡
だって、佐治奇跡だもんね、いいところで見れるんだよね、
そう言ったり、まあ、佐治奇跡超いっぱいあるんですけど、うんうん、なんていうんですかね、本当に広いんですよね、でゆったり見れて、うん、で空いっぱいに広がるっていうのもあるし、うん、花火師さんたちがそれにかけて作っている、そのた魂がこもっている感じがすごく一つ一つの花火に、うん、あの感じられて、
うん、一度行くべきですか、やっぱり
行くといいと思います、本当に、
ちょっとね行きたいなと思いますけど、
でもぜひぜひって感じです、うん、であの面白いなって思ったのは、花火を競い合うので、もちろんこう音楽に乗せてスターマインみたいな感じでわーってこう打ち上げるっていうのもあるんですけど、その前に2発、はい、大玉を2発パン、
うん、
パンって上げるんです、
はい、
それでその一つの玉の美しさを競うんです。その一つの玉の美しさ部門の優勝者が決まったりするわけなんですけど、それがねまたねすごくよくて、その花火協会ごとにこう趣向を凝らしている感じが、一つの玉に込めている感じがすごくあって、
普通ねこうバンバン
って、そうバンバンバンバンバン
って、ね、派手だったら派手な方がいいんだよね、
そうそうそうそう、一つのパンっていうね、それに込めてる感じがねすごく
よ、田舎の花火逆にそうなんだよね、一個パンってなるとなかなか次に来なくて、
そう
さ、
あれ
かりみたいな、
あ、そうそう、
あれとは違うけどね、
そう、一つに込めてないでしょ、
あれは本当に数がなくて間を持たせてるんだっていうね
そうなんですよね、本当に良かったですね、本当に素敵でした、で、で
終わりました。
終わりました、はい、でせっかく行ったので、うん、ちょっと東北を巡って帰ってこようということになりまして、はい、翌日はですね、うん、はい、岩手の方に行きまして、中尊寺、
中尊寺ですね、金
色堂に行ってきました。
キラキラ光ってましたね、
光ってましたね、で結構あの山道登るんで、行ったことあります、そうですね、
あります、あります、
はい、結構な山道でしたね、うん、でうわー結構な山道だって感じで、でもその鬱蒼と茂る道で参道ですよ ね, すねを通っていくと、
駐車場からですよね、
あ、駐車場から登っていくんですよ、うんうんうん、なんかすごくこう神聖な気持ちになれて、ね、うん、しかもねとってもカラッとしていて、
いい天気でした、
すごくいい音だったんですよ、とても良くて、うん、あ、蒸し暑くなかったんですけど、うん、でそれで巡ったり、うん、それからですねそこのブランド牛をですね、お牛様を、
お牛様ですね、
あのちょっと高級なやつをですね、はい、珍しく食べてみたりとかですねその後はですね、翌日は、山形に行きまして、うんうん、山形の山寺、
山寺
ご存知ですか、
行きました、
あ、芭蕉さんの、
去年行きました、
あ、そうなんですね、千段の登って結構な高いですよね
で、まあ地を見下ろすんですよね、もう、そう、あれに行きたくて東北の旅行ったんですよ、
そうなんですね、
そこが目的地でした、その旅は、だから良かったですよね、
すごく良かったです、ね、山寺は私もあんまりこう前情報なく行っ て, 行って駅に降り立ってあそこって言われた時、うん、ものすごい高い山肌のものすごいてっぺん
ちょっと見えるんですよね、
あんなとこまで登んのかってちょっとびっくりしちゃったんですけど、
でも意外ね、ちゃんと階段がね、
ちゃんとね一段一段、そう、
もうみんな70代80代の人みんなちゃんとこう杖でね、
あ、登ってきますからね、そう、ちゃんと登ってますよね、で芭蕉さんの、うん、なんですか、岩に染み入る蝉の声、はい、
蝉の声、
そう、うん、の山肌も見ましたし、そうですね、
見ました、
そう、面白いなって思ったのは、うん、結構なこう登りじゃないですか、でどこかのこう 一つ一つこう看板みたいのが立ってて、うんうん、そこのなんか由来みたいなのが書いてあるわけ、うんね、説明書が書いてあるんですけど、うん、それので結構あちらに見える山肌の結構崖のところなんかです崖のところにもなんか祠があったりしましたでしょ覚えてます？
逆側っていうかね
そうそうそう、う
ん、あっち側、
う
ん、あそこだって当時登ったんだもんね
そうそうそう修行のために修行のために登
って、ね、結構ね亡くなった方とかいっぱいいるんだよね
そうそうでその縦看板が貼って、うん、で、あの階段って一段一段千段登るための一段一段登るごとに煩悩が一つずつ消えていくっていうことで修行の、ために登っていく、うん、山寺まで、うんはい、頂上まで登るっていうことじゃないですか、うんうん、なのに、そのもう文言に書いてあったのは、うん、その修行僧たちがね、うん、あの我先に一番先に登りたいと欲が出て、うん、そしてそのために山肌から滑り落ちて命を落とした人が何人もいたって書いてあったんです、うんうん、煩悩を消すのに我先にって煩悩が先だってなくなってしまっておいおいみたいな本末転倒じゃないかみたいな気がしてちょっと笑っちゃったんですけど
まあしょうがないですね、それはね、まあ、人間だしね、
よくない人間ですよそう、でもね、本当にとっても良かったです
いいよね、
あの
ね最後のそのね、うん、あの木のね、その見下ろす場所ね、
はいはいはいはい、
買いましたよ ね、
あの展望台みたいなところに、ねはい、行って、うん、あの良い旅だし、そしてうん、あの山で駅の近くにあるお蕎麦屋さんで、
うん、お蕎麦屋さん、
はい、あそれで
角かな、うん、ちょっと
多分何軒かあると思いますけど、うんね、でそこで
ました
あのお蕎麦を食べて、はい、お蕎麦が本当に美味しくってっで一緒にあのずんだ餅も頼んだんですけどずんだってね、仙台のものだと思ったら、ね、あの伊達系のところはもうみんなずんだらしくってでそれがお餅っていうよりはおはぎみたいな感じだったんですんお米のなんかもちもちしたお米みたいなやつの上にずんだのあんがもっこり乗ってるすごく美味しく甘すぎずに美味しかったんですけど電車が1時間に1本しかなかったのでその電車に間に合うために書き込まなきゃいけなくってお蕎麦がね 1.5 人前を2人で食べたんですけど食べきれなくてすごいボリュームだったんです、美味しくこっちで、ね、食べたら相当高いです、うん、こっちお蕎麦高いじゃないですか、ね、だからね本当に美味しくてもう最後残しちゃってごめんなさいって言ってあのいやいいんですよ
そこは電車で行ったんですねレンタカーじゃなくてね
そうなんです電車で、はいはいはい、行ったんです
けど、まあ、山奥ですからねあそこね
そうですね
レンタカーだと結構遠いですね、
うん、いやよかったですすごくよかったです帰りは仙台に戻りまして、うんうんで仙台で昔行ったことあったんですけど青葉城
ね
青葉城ね、うん、青葉城に行って伊達さんの見たり、はい、そうでその時昔見に行ったんですけどその時は全く興味がなかったあの石垣、
うんうんうんうん、
石垣ねブラタモリを見るようになって石垣がすごく好きになっちゃってではこれはここの時代の作ってた石垣
なるほど
それから後に作ったのがこれだな、来たみたいな感じで
違うんですよね
そう、うん、形が違ってもうすごく楽しんで帰ってきました
いいですね
で一番搾りってあのビールがね、
はい、
ご当地のビールがあるの で、
そうです、ね、
秋田のビールも一番搾りも飲み
宮城も、
うん、そう
飲んでいいですね帰って
きました
いいですね
とても楽しい旅でした
いい夏休みですね
いい夏休みですね
お互いに夏休みですね
良、ね、かったですすいません長くなっちゃいましたね
いいえ全然大丈夫です
楽しかったですか皆さん大丈夫ですか
歌いきますか
歌いましょう、うん、
歌はね、
はい
まあ、この夏の終わりにぴったりじゃないですか、
はい、そうですねこれ、うん、どっち歌うんですか
カズン
カズン
またカズン。このカズンでもあれですよね。この前二人で行ったんですよね。
カズンね。そうだよ。佐野
くん
とね。
カズンライブ行ったんですよね。
ライブ行きましたね。久しぶりにね。
うん。
そう。よかったですよね。
はい。
はい、
そんなことでカズンを歌いたいと思います。
カズンをね、久しぶりに歌いたいと思います。
昔の映画のこれ主題歌になった曲ですね。
そうなの？本当。
夢を追いかけてという曲ですね。
夢を追いかけてね。はい。
これの林哲司さんが作曲してますね。
はい。
そ
うです
ね。なので人の曲ですけど、
うん
はい、映画のね。
うんキャッチーな感じで、ね、
キャッチーですね、はい、もう本当にシングルって感じですけど、
はい、そうですね、
はい、歌ってみました
はい聴いていただきましょう、
はい、
それではカズンの夢を追いかけてナチクレバージョンでどうぞ。 て届かない、翼ある心ならいつだって飛び立てる、声を上げて水まきした、遠い遠いあの夏、小さな虹を見せてあげたい、ずっと大切なあなたに出会えて幸せに変える、形じゃない記憶にない、この輝き夢を追いかけて、どこまでも強く歩いて行きたい、寂しい夜も優しい朝も、そこに明日が待っているから、
金色の草の波並ぶように駆け抜ける、微笑みが陰る日は朝焼けまで語ろう、思い出みんな広げて10年後に笑おう、信じ続けた夢は必ず叶う、
苦しみが二人に何度も押し寄せてきても怖くはない、でも涙が溢れている毎日を愛しく切ない宝物にして、この瞬間抱きしめたい、熱い想い伝えたいから、
大切なあなたに出会えて幸せに変える、
形じゃない記憶にない、
この輝き夢を追いかけて、どこまでも強く歩いて行きたい、でしょうか。
久しぶりに聞いて歌いました、
この曲ですか。
この曲でも昔本当によく聞いてたし、
聞いてたでしょうね、
うん、2人で歌ったことあったっけ、これ
ないです、
ないんだっけ、
これないですね、
へえ、なんか
なので選んでみたんですけどね、
うん、はい、そっかそっか、うん、なんか歌ったことあるかなっていう感覚でした、
うんうん、なんか本当にこの昭和の曲な感じがしますよね。
そうだよね、うんうん、そうそうそうそう、あの、うん、 80年代
な感じのね、そう、うん、いい曲、あのポップスのポップなメロディーね、
ポップスっていう感じですかね、はい、佐野くんどうでしたか。
難しいよ
難しいよ、うん、
この曲は
難しいよ
難しいよ毎回難しいよって言ってるよね
そうですね、
でもいい曲の楽しく歌いましたね、
はい、
はい、
よかったと思います、
はいはい、
さあ私ちょっとお知らせしてもいいですか。お知らせ
ももちろんです、
はい、はい、またライブをやらせていただくことになっております。実はそのシェリーカフェで、ライブを7月にやった時に、
はい、
ハマという、
うん、
お寿司屋さんのマスターと奥様が見に来てくださっていたんですけれども、はい、そのハマの、ハマっていうお寿司屋さんっていうのはですね、すごい遠いんですけど、
はい、
東京、あ、そうですね、東京大学の、
うん、
海洋研究所、
本当？
柏？
柏キャンパス、
キャンパスっていうところでですね、
うん、
の一角にあるんですね、うん、学食としてあるんですけど、うん、そこでなんと
ライブをやる、
ライブを
やらない、お寿司を食べながら、
お寿司食べながらです、
聞ける、
あ、でもね、うん、お寿司じゃないかもしれないんだけ ど
何か食べながら、
あのね、そう、食べ放題、飲み放題で3000円でライブが見れちゃうんです、
なんと、
そうなんですね、お寿司通常のメニューではきっとないんですね、ライブなので、
まあそうでしょうね、
うんうん、なんだけど、うん、もう浜野マスターは銀座でずっとやってらした、すごい腕の立つ料理人の方なので、絶対に美味しい食べ物を、
ライブなくても行くべきですね、
じゃあライブなくても
3000円食べ放題飲み放題ですよ ね
本当ですよね、とんでもないです
よね、それにライブチケット入れて3000円ですか。
そうです、
国武さんねもうちょっと取ってもいいんじゃないですか
そうですね、まあ、でも
いつでしょう、
はい、はい、これがですね、10月の21日の土曜日です、10月の21日の土曜日です、いけないのね佐野くんね、そういう
ちょっと後で、はい、後でチェックします
わかりました、はい、で、場所がですね、柏キャンパスなんですけど、はい、ググっていただければすぐ出てきます、
うん、ですね、
はい、で私も、Facebook などでも告知するんですが、
はい、
お席に限りがございますので、行きたいなと思ってくださった方は国武までご連絡をいただきたいと
直接ですね、
はい、思っております、
はい、
もちろんナチクレのホームページにでもいいですし、
うん、いいですね、
それからフェイスブックでもいいですし、
うん、
それから浜さんとお知り合いの場合には浜さんの、ところにお店に直接お問い合わせをいただいても構いませんので、はい、必ず、行きたいですというふうに、意思表示をしていただけますと、
はい、
助かります、うん、ご協力をよろしくお願いいたします。
楽しみですね。
ね、楽しみでしょう、楽しみです、う
ん、
で、5時ぐらい、
国ちゃんのライブですか。
そうなんです、国ちゃんのライブになる、うん、国武みゆきってライブになるんですけど、
うんうん、
その浜さんでライブをこれからいろいろ打っていきたいということで、
うん、はいはい、
キッチンライブ玉手箱っていう名前で、
うん、面白いですね、
うん、やるんですけど、
じゃあいろんなこれからアーティストが出てくるんですよって、
でその第1回目ということでお呼びいただきましたので、記念
すべき、
はい、国武がやらせていただきます。
これはもうずっとやるべきですよね。
ね、そうなんです、うん、で、いつもの通り、ギターは杉山さん、ベースは、岡崎さん、それから花本で井桁さんに、
うん、
ご協力いただいて2ステージやります。5時から、
そうですね、うん、
はい、そうですね、また詳細言いますけど、うん、おそらく5時がオープンだったかな、
休みですもんね、土曜日ですよね、
土曜日ですね、はい、はい、土曜日です、はい、になっております。
で、はい、
ぜひぜひお越しください。それからですね、実はクリスマスのライブも決まりまして、
うん、
はい、12月の17日の日曜日、
日曜日、
はい、うん、こちらの日にちでですね、
シェアリー
カフェでまた、クリスマスライブを、
はい、
行います、
はい、
で詳細は追ってまたご連絡 いたしますので、
告知
しますので、
はい、
ぜひぜひお誘い合わせの上お越しいただきますようにお願いしたいと思います、
はい、
それからこれは未定ですけれども、もしかしたらどこかのタイミングで逗子、でヒーリングハープと、
うん、
そうですね、国武の歌の癒しのコンサートをやるかもしれません、告知もしできるようだったらいたします。来年になるかもしれません、ちょっとわからないですけども、はい、はい、ということでした。すいません、 お知らせばっかりで、
盛りだ
くさんですね、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、というわけで、その人は何かお知らせないですか。
ライブ行きます、
ライブ行きますそう、ライブ行きます、あったね、2つあるもんね、また控えてるのかね、はい、それ言っときます、
言っときましょうか、うん、 もうね、すぐデュランデュラン
デュランデュラン、
ヒューイルイス&ザニュース、
ヒューイルイス&ザニュース。
これあの壺に入る人は入るけど、入んない人は誰っていう感じですよね。
もうこの世代の、
まあだったらね、知ってますよね。
この世代はもうがっつり、う
ん、名前はとりあえず知ってますよね。
いや、いやもうだって本当に知ってるか、知ってますよ、うん、もうあのね、はい、アメリカントップ40で必ず流れてきてましたよ。
そ
うか、
それ見てればね、
はい、
はいはい、
そうですよ、
あの、ね、ヒット曲いっぱいやってくれると思いますんでね、
楽しみですね、
はい、
またじゃ あ, あの楽しい話を聞かせてください、
はいはい、
というわけで長くなりましたかね、
はい、はい、長いけどいいよたまには、
ね、
はい、
なんか暑くなったり寒くなったりですけど、皆さんどうぞあの体ご自愛くださいませ。
はい、次はちょっともう、うん、あれですね、秋終わった頃ですね。
そうですね、はい、あのなんとか、
うん、
年内もう1回2回頑張りましょう、
はい、はい、
というわけで、
はい、
ナチュラルクレヨンでした。次回のポッドキャスティングまで、
さようなら。